今日のテーマトークはミッシングです。はい。では、マリオさん作品の解説をお願いできますか？
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。空白、ヒメアノールの吉田圭介監督が石原さとみを主演に迎えてオリジナル脚本で取り上げたヒューマンドラマ。幼女失踪事件を軸に失ってしまった大切なものを取り戻していく人々の姿をリアルかつ繊細に描き出す。沙織の娘、ミウが突然いなくなった。懸命な捜索も虚しく3ヶ月が過ぎ、沙織は世間の関心が薄れていくことに焦りを感じていた。夫の豊とは事件に対する温度差から喧嘩が絶えず、唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者、砂田を頼る日々。そんな中、沙織が娘の失踪時にアイドルのライブに行っていたことが知られ、ネット上で育児放棄だと誹謗中傷の標的になってしまう。世間の好奇の目にさらされ続けたことで、沙織の言動は次第に過剰になり、いつしかメディアが求める悲劇の母を演じるように。一方、砂田は視聴率獲得を狙う局上層部の意向により、沙織や彼女の弟、敬語に対する世間の関心を煽るような取材を命じられてしまう。愛する娘の失踪により徐々に心をなくしていく沙織を石原が体当たりで熱演し、記者砂田を中村智也、沙織の夫豊を青木宗隆、沙織の夫敬語を森優作が演じる。
はい。ではここから内容に触れる話していきますので、ネタバレ気にされる方がいたら見てから聞いていただけたらと思います。はい。では沙織の感想を僕から行かせてもらいます。まず前回に続いて子供が嫌な目に遭う映画を見るっていうテーマになって、僕はちょっとあんまり乗り気じゃなかったんですよね、正直。だいぶしんどくって今回見に行くの。で、はい、前回の胸騒ぎよりよりリアリティがある分、結構ちゃんと見んの嫌だったんですよね、実は。ただ、見てみたら、正直傑作だなと思いました。で、非常に、なんていうか、味付けのバランスがいいって言ったらいいんですかね。さっき映画 .com の解説聞いたら、あれそんなわかりやすい話だったっけっていうぐらいに、結構要所要所のところで抑制が効いてるというか、やりすぎないバランスをちゃんと保ってた。でも、こう広く見られる映画としてのある程度の持ってる部分っていうのもあるし、で、まずこう映画として非常によくできてるなっていうふうに思いましたね。あと、まあ、こう子供がいなくなるっていうことに対してなんですけど、まあ僕、まあ、いかんせん子供がいる立場なので、どうしてもそこ感情移入してて見てたんですけど、子供がいなくなるっていうことに対して基本的にもう救いってないんですよね。もう、その時点で基本的に親の人生は一回死んでるんですよ。もう本当に子供が無事に見つかる以外にもう救いはありえないんですけども、その救いがないということとは関係なく、祈るっていうことは続けるっていう話だなと思ったんですよね。なんかそれってすごい人生のテーマでもあるなと思って、救いはないけど祈るっていう。だからその先に、これって救いなのかもしれないよね、みたいな瞬間があると信じるっていう、もうそこに尽きるなと思いました。そこに振り切ってる映画だったなと思って、結構到達点がとんでもない映画なんじゃないかなと僕としては思ってます。はい。マリオンさんいかがでしょうか？
そうですね。いや、僕もすごい傑作来たなっていう感じでしたね。まあ、どうしても吉田圭介の空白と、まあ、こう、姉妹作っていう感じがすごいするんですけど、空白と今回のミッシングって。芸になんか作ってたタイミング的にも、なんか構想的にも多分同じようなタイミングだったのかなっていう感じがすごいするんですけど、なんかミッシングの方が、なんかよりこう、なんて言うんでしょうね。まあ、地に足もついているし、なんかその、これまで吉田圭介作品で描いていた、なんかその、希望が、まあすごいすんごいしんどい果てに希望って見えるものが多かったと思うんですけど、なんかその希望の光がなんか今回一番なんか光り輝いてたなというふうにすごく個人的には思いましたかね。なんか本当に断絶の話としてもすごくなんか、演出がすごくうまく効いてるなっていうところがすごい感じましたし、なんか見えなかったり、目の前にその人はいないんだけど、けどこんなにもなんか救われたような気持ちになるんだっていうか、その、こんなにも希望を感じることができるんだっていうことになんかちょっと、なんかすごい言葉にできないような感動と言いますか、っていうのをすごく感じましたね、本当に。やっぱちょっと、結構立ち上がれなかったですね。映画見終わった後、うわーってちょっとなっちゃうぐらいにはすごい映画見たなっていう感じでした。はい。
はい。大石さんいかがでしょうか？
そうですね。僕も結構映画としてはなかなか好きなものだなっていうのは思いつつ、そうですね。ただ、だろうな。ちょっと乗り切れないところもなきにしもあらずっていう感じでは正直あって、
うん、
多分その、うん、さっき山口さんがちょっと味付けの部分が、
うん、
僕にとってはちょっと濃すぎたかなっていう気はしなくもないっていう。
ああ、
うん、
なるほどね。
まあ本当、近作それこそ神は見返りを求めないあたりからちょこちょこ感じてはいた部分ではあったんですけど。
ああ
。
なんか分かりやすさだけど、まあ、やりたいことは分かるけど、みたいな感じにちょっとなっちゃったところがあって、完全に乗れたわけではないっていうのが正直なところです。
うん、うん。
うん。ただ一方で、舞台が、多分あれ静岡県沼津市なんですけど、
うん。
はい。
うん。もう静岡県だなっていう描写がめちゃくちゃ、個人的には刺さってしまって、はい、静岡県ならではの閉塞感というか、
うん。
うん。やっぱりその、沼津市とか特に、ちょっと静岡の東側なんですけど、
うん、
北にめちゃくちゃでかく富士山が見えるんですよ。映画上はあんま見えなかったですけどね。
うんうんうん、
で、これ歌人の上坂あゆみさんって方がおっしゃってる、その方も伊東市出、ってか、伊豆出身なんですけど、その、富士山が見える方は北だよっていうのがその辺の静岡県の子供たちのあるあるなんですよ。
うん
うん、
で、その、田舎における山として、静岡は富士山があるんですよ。
う
ん、
だからやっぱそこから、なんだろう、出られない感というか閉塞感というか、なんかそこもなんか映画の中にこう閉じ込められてる感じもあって、それはそのテレビ局もそうでっていう。
うん。
うん。で、その閉塞感の中でどう生き方を探していくかっていう物語として、なんかすごい地元の本当地に足ついた感覚はめちゃくちゃある映画だなと思って。
うん。うん。
うん。なんかそこの描写とかはやっぱ地元近いところに住んでただけあって、あー、これは静岡の映画だなって思いながら見てました。うん。こんな感じです。
はい。では、お便り、いつ紹介させていただきます。おいさん、お願いできますか？
はい。M原さんからいただきました。店長メンバーの皆様、こんばんは。テーマ映画、ミッシング。とにかく地獄という他ないストーリーでしたが、そんな状況でも人の優しさであったり、差し込んでくる光もわずかにある、味わい深い素晴らしい映画でした。語りたいことは多すぎる作品ですが、特に好きなシーンは終盤。もう一つの行方不明事件が解決された際、よかったと安堵の声を上げる妻に、お前すごいよと夫が口にする場面です。自分の子は未だに行方不明でありながら、他人の子の無事を安堵できる妻に心から敬意を示す夫。この夫婦のことが心から好きになったシーンでした。陳腐と呼ばれる作品になっても構わないから、どうか娘が無事に見つかってくれと願ってしまうほど、夫婦に本気で感情移入をしてしまいました。本作についての皆様のご意見、楽しみにしております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一個の誘拐事件の方ね、結構、話としては飛躍があるところではあるとは思うんですよ。
うん、うん、うんうん。
正直、そんなことなるかなっていうところもあるんですけど、まあ、そこをやってるのが、まあ、本作の面白みの一つなのかなっていうふうには、思ってはいるんですけど、
うん、
いや、すごいですよ。よその、こう、だけが助かって喜べるって結構すごいことだなと思います。うん、まあ、それが本当に純粋にその感情だけなのかって言われると僕正直難しいとは思うんです。
うんうんうん、
あの状況になって、
うん、
自分の娘はって感情ってゼロにはならないと思うんですけど、やっぱあの映画においてはそれをゼロって言い切ってると思うんですよね、やっぱり。
うん
うん、
それ、僕は映画が何か奇跡を描いてるとしたらあそこだなと思って、
うん、
すごいことを描いてるなと、人間に対する期待値めちゃめちゃ高いシーンだなと思って、うんうんうん、本当に、
うん。本当にそうですね。本当にお便りにも書いてあったシーン、僕もすごい好きでしたね。うん、まあ、本当に自分の娘との関係あるかもしれないっていう、まあ、入り。
うん
ではあったと思うんですけど、
うん、
本当になんか、娘はいないけど、娘がいたような気持ちがそこにあったじゃんっていう風なものがやっぱ浮かび上がってくるというか、目の前にないけど希望を感じるって、これほどないなっていうシーンになってて、うん、ちょっと僕も本当に夫と同じように、あんたすげえなって思いましたし、うん、
うん。
けどなんかそういう瞬間って、あるなっていうか、
うんうん
まあ、具体的になんかこういう時にっていうのはちょっと言えないですけど、けどなんか別に全くも自分と関係ないことだけど、なんかすごくその、まあ、すごく近しいとか、境遇が似てるとか、なんかその、まあ、何か共通点とかシンパシーを感じているような人に対して、 その人がすごくなんか幸せなことがあったって言った時、なんか自分ごとのように嬉しくなってしまうみたいな感情に、まあ近いのかなっていうふうに思って。
うんうんうん。
なんかそういう時ってやっぱ絶対誰しもあるなってすごい思って、そう姿が見えないとか、全く知らない他人であっても、なんかそこにすごくめちゃくちゃ思いを寄せることができるって、人間ってちょっとやっぱそこすごい、そこは美点だよなっていうふうにやっぱそこは思うじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん。
なんかそこがすごくなんか力強いストーリーの中でそれが描かれていて、僕は本当に、僕もちょっとあそこめっちゃちょっと泣きそうになりましたね。
うん、本当にすごいシーンというか、僕は、ああいうことがこの世界に起き得るっていうことにしかこの世界に救いがないと思っているんですよね。本当にもう取り返せない過去に対してでもなんか未来に祈れるというか、まあそのすごい歪んだ祈りではあったんですけど、それって、
うん、
いやでも歪んでるけど純粋だなっていうのが、
うん
うん、なんかすごい良かったですね、本当に、
うんうんうん
うん、はい。まあ、じゃあ、そんな感じで我々から話出していこうかなと思うんですけど、まあ、オープニングからちょっと触れとこうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、非常に嫌なオープニング、本当に嫌なオープニングで
、うん
うん、もう、どういう話か知った上であのオープニング始まった瞬間、もう、うわーってなりましたね。嫌なものを見せるなーっていう、うん、いや、でも子供がいなくなるってああいうことなんですよね。
うん。
あれを経験している立場の人間の視点から子供がいなくなるっていうことなので、もう、でも、あれがないと、本当の意味で子供がいなくなるっていうことは描けないんですよね。あれがないと。
うん。
うん。まあ、そうですよね。それは確かにそうですね。
なんかもう本作オープニング終わったところからもう結構温度感の違う石原さとみから始まるじゃないですか。そのオープニングが終わって次のシーンから。もう事件は起こっていて、なんなら2ヶ月も過ぎていてっていう。
うん。
だそのあのオープニングがあることでその切実さみたいなものは結構心に来るものがあったなと思って。
うん。
そうですよね。結構あれで観客を当事者に巻き込んでくるなとは思うんですよね。やっぱあれなかったらちょっと離れて見ちゃう人も全然いると思いますし、主人公の石原さとみのことを、うんうん、まあ、なんていうか、暴走している人って、見えると思うんですよ。
うん、
でも、あれがあったら、あれを見たら、無理っていうのは、しょうがない、それは。そうなるっていうのが、まあ、こう、筋が通るというか、
うんうん、
感情移入できるんですよね。極端な行動に。
そうですね。うん、そうですね。やっぱもうそれぐらいやっぱりもう死に物狂いだっていう石原さとみが、
うん、
まあやっぱほんとすごい演技してるなって思ったんですけど、やっぱりでもちゃんと同行してるじゃないですか、いろいろ。
はいはいはい。
だから見てて、ちゃんとちょっと嫌いだなって感じも見ててやっぱ出てくるんですよね。
うん。
そこがやっぱすげえなって思って。
うん。
もうすごくもう最初からずっともうこの人はすごい娘のことでもう手一杯でっていう、まあその誰もがこうちょっと同情を寄せるっていうわけでもなく、なんかでもやっぱちょっとこの人はこの人でちょっととっつけにくいなみたいなとこもあって、なんかそこがやっぱ人間の複雑さなところでもあるし、
うん
うん、
でやっぱそれが最後にちゃんと反転もしてくれるから、
うん、
あお前すげえわってやっぱ最後、まあさっきのお便りの部分にありましたけど、なるから、なんか本当にすごい、見ていくうちにのこう、この人のなんか印象がこう、ガラッと何回も変わる瞬間があってすごいなってちょっと思いました。うん。
うん、うん。うん。そうですね。どうですか？石原さとみさんの演技、本作においての演技。結構キワキワの演技してるなと僕はちょっと思ったんですけど。
そう、まあ、そうです
ね。
そう。うん。まあ、いわゆるオーバーアクトって感じも、すごいするんですよ。
うん。うん。うん。うん、
まあ、するんですけどね。まあでも、
うん、そうですね。なんかでもこの本作においては必要なオーバーアクトというか、
うん、
うん、
あの断絶、その彼女主人公が演じてる彼女と他の世界との断絶があって初めて成り立つ話にもなってるから、
うん、
まあもともと僕結構それこそシンゴジラの時とかもそうですけど、やっぱ石原さと見てこう映画内に出てくるとちょっと温度感変わる感じあるじゃないですか。
まあね。
ああ、まあ私そうですね。確かに、シンゴジラが確かに、
ああ。特にシンゴジラが一番そうですけど。でも本作はなんかそれが、まあ違和感でありながら、その違和感が正しい方向に働いてるというか、
うん、
うん、
この違和感をどう 周りがその関わっていくのかっていう話としても出来上がっているし、まあ、特に夫の青木さん演じてる、その夫が彼女とどうバランス取っていくかっていうのはすごいなんか見ててヒヤヒヤしながら。
いや僕夫の立ち振る舞い心当たりありすぎてヒヤヒヤしてました。
いやーでも、ああなる、ああいう振る舞いしちゃうよなっていうか、その、やっぱりこう、どっちもああなってたらちょっとまあ、取り返しつかなくなっちゃうみたいな、こう、ブレーキが絶対働くと思うんですよね、多分。気持ちはわかる、一緒だと思うんですけど、もちろんその娘を見つけなきゃって気持ちは一緒なんでしょうけど、なんか、二人ともあの感じになられたらダメだみたいな、なんかもう、無意識の感じですよね、あれ多分、もう、もはや。
いや僕本作見ててすっげーいいなと思ったのが、こう娘いなくなってからもあの二人割とちゃんと仲いいんですよね。まあもちろんあのギスギスして喧嘩はしてるんですけど、僕むしろ仲いいなって思って、割とこうお互いに心の良いところにして、ふとした瞬間に手つないだりしてるし、いやなんかちょっとまあそのまあお互いに日常が互いにしかないから、まあ、そこにすがってるっていうのもあるんでしょうけど、なんか僕それはすごい好ましく見てたんですけど、ただ僕はあの、それ以外のしんどさもあるよなと思って、あの、憎むか全部味方するかどっちかに決めてっていうシーン、僕あれすっげー、すごい、まあ、めっちゃフィクションっぽいセリフではあると思うんですよ。あの、めっちゃフィクションの脚本っぽいセリフだなと思うんですけど、なんかいろんなことを端的にして、るなとは思って、本当、ま、何のせいにしていいか分かんないと思うんですよ。子供がいなくなって。まあ、まず、その、最後に見てた弟のことが、やっぱりやり玉に上がると思うんですけど、まあ、それとは関係なく、まあ、まあ、あらゆる点でもう別にその、あの日弟に預けなければとかだけじゃなくって、例えばあの、ピアノ教室行った時に、またピアノ教室続けてたらこんなことにならなかったのにね、とか、もう正直全部の瞬間で後悔が生じるはずなんですよね、子供がいなくなったら。じゃあ、もうどこかってなったら、もう全部の瞬間に自分が当てはまるし、全部の瞬間に夫も当てはまってるんですよ。まあ、そこで、一体誰が悪いのか、誰のせいなのか、もうどこから始まってるのかっていうのを、あんたが決めて、瞬間によってはあなたの味方するし、瞬間によってはそうじゃないよって言うとかじゃなくって、でも全否定するか全肯定するかに振ってくれないと、私はもう持たないっていうのは、すっげえわかるなと思って、あそこ。それはそうだわと。いや、あの、ちょっと僕はその、わざとらしさが本作においては、いい感じに際が立っててよかったなとは思ったとこではあったんですけど。
僕もそうですね。まあ、確かにあの、吉田圭介作品って結構確かに誇張が過ぎるな、みたいな味付け。結構多いと思うんですよ。まあ、それが面白いところでもあったりはするんですけど、けど一方でその誇張がちょっと強すぎて、で、描きたいことがちょっとなんか、ぼやけるみたいなというか、ちょっと複雑さ削いでないみたいな感じに思うときって結構あったと思うんですけど、特にまあちょっと空白とか結局それが顕著だったような気もちょっとするんですが、
僕も空白はそこがかなりありました。
うん、そう。で、まあ、ミッシングも全くないとは言わないんですけど、だいぶ抑えてんだっていう。だいぶチューニングというかなんかこう、だいぶ抑えてるからすごくやっぱ見やすかったなって。結構すごいちゃんと地に足ついた話。ただその分めちゃくちゃヘビーっていうのが結構個人的にはすごく伝わってくるなっていうのがあって、それでもちょっと残る部分はあったりはするんですけど、自分はなんかようやくこのぐらいのバランスの方が結構やっぱいいかもっていうふうに思えたかなって感じはすごいしましたね。
なるほどな。いや、なんか石原さんの演技自体は僕結構今回はありだなと思ってるんですけど、やっぱなんか周りの世界描写及び SNS 描写がやっぱり僕はまだ引っかかっちゃう。
まあね。
いや、あの、わかります。わかるんですけど、はい、正直ね、SNS 描写は難しすぎる。
いや、まあ、そう
なんですよ。本当に。
そうね。
多分一番正解に近いのは画面に映さないっていうのが一番正解に近い気はするんですよね。
そう、
そう。そう
っ
すね。
まあでもそれやっちゃうとさすがにね、ってのもあるのかもしれないんですけど。
なんか嘘っぽくなりますからね、それはそれで。
だから難しいのはね、おっしゃる通りなんですけど、なんか、ちょっと 僕からするとロアック的すぎる気もしちゃったというか。
ああ、なるほどね。
うん。
そっか。
だいぶマイルドになった方かなぐらいに思ってたんですけど。
いや、まあ、わかります、わかります。言ったことはわかります。
だいぶ。
うん。
いや、
もう、インターネット描写がニコニコ動画の時代に比べればっていう思いがあって。
いや、そうそう。
もう、インターネット全部ニコニコ動画かよ、みたいな時代があったから。あれに比べればとは思ったんですけど、まあ、ただ、正直、娘創作サイト、いつの時代の、
う
ん、HTML なんやろ、みたいなのと、
うんうん、まあ、それはちょっとあったりします、
ね。うん。あと、その創作サイトの中にあんな5チャンネルの、レスみたいな表示って出すかなと思って。
そう。それはちょっと思っちゃいました。
そうですよね。うん。やっぱそこは確かにな。やっぱせめて、ツイッター的な、
うん、
X 的な、やっぱ、ところでそういうことを、がつぶやかれてて、それにまあ精神的苦痛があったので、まあ弁護士使って訴えてみたいな話の方がまあ自然ですよね。なんかわざわざあのサイトに書いてそんなん書いてくるやつってよっぽどですよね。っていうのはちょっとね、うん、思います。うん、
なんか百歩譲ってすれ立ってるとかならまだわからなくもないんですけど。
そうね。
いやでもあれちょっと想像してみたんですけど、
うん、
本当にホームページビルダーとか使って作ってるようなサイトじゃないですか、
うん、
あれ。
うん、いや本当に、うん。
もしかしたらあれ。漁協のおっちゃんとかが作ったりしたんかなとか想像しちゃうというか。
ああ、確かにな。
もう、20年ぐらい前に、ちょっと漁協のホームページ作った人が、うん、いや、ちょっと俺が人、ちょっと手貸すよって言って、ホームページビルダー使って、創作サイトを作ったぐらいの温度感に見える、うん、じゃ見えるというか。
うん。
うん。うんあ確かに SNS でいいじゃんっていうのはあるんですよね。うん、拡散力から言っても。
それとプラスアルファでやっぱりちょっと、その、常にどこかで喧嘩が起こってるじゃないですか。
あれね。
あれは確かに、ちょっとやりすぎやなって思いました。うん。
うん、
あれはちょっと、ない方がいいなと思いました。うん、
あれ。なんか、わかりやすい、すごいわかりやすくて、ちょっともう、途中、なんか3回目ぐらいの天丼ちょっと笑っちゃいましたけど。
いや、そうなんだよな。
商店街の喧嘩は、あれ、ちょっと、コントのリアリティラインだったと思うんですよね。
いや、そうなんですよ、ね。あれ、コントだよなって思いました、あれは。確かにあれは、ちょっと浮いてんなっていうか、
うん、
本当にあの、吉田圭介の演出力、僕はすごく、すげえなっていう瞬間結構今回あっただけに、
うん、
あそこはちょっと、なんか、嫌なシチュエーション描写としてあんまりうまくねえなっていうか。
うんうんうん、
いや、まあ、例えばですけど、まだその、インタビュー中に石原さとみがすごい、もう、吐露した後に、
うん、
え、それトラブルじゃんみたいな言う時の最絶妙にちょっと悪いシチュエーションみたいなのとかを劇中で、それと同じトーンであのコントみたいな喧嘩シーン見されたら、何これってやっぱなるじゃないですか、どうしても。
うんうんうん。
やっぱそれはちょっとなんか、いるかって感じですごいしましたよね。
うん、好みの問題ですけどね、これは多分。
いや、もう、あれは僕もいらんと思うっていう感じですごいします。うん、
まあ確かに、もう、商店街はもう完全にコントとかしてたっていうのは、うんあと、まあ、トラブリューのシーンもね、あれ、まあ、見てて、まずこっちが、あ、
うん、
トラブリューだって思って。
そう、思うじゃないですか。ちゃんと、我々も思って、で言ってくれるから、うん
はい、
あ、やっぱ思うんだっていう、なんか、絶妙にこう、ちょっと居心地の悪いシチュエーションになる
ん
じゃないですか、
うん、
そこって、
うん。
いや、ああいうのこそやっぱ上手いなってやっぱ思うんですよ、
うんうん。
笑っちゃいけないような場面でも嫌だけど、でも笑っちゃうシーンとして。
うん、
あれは本当上手いなってやっぱ思いましたし、うん、ああいうちょっとしたやりとりの中でああいうのが出るって、すごいなってすごい思いました。うんう
ん、いや、結構全体的に細かいところをコント的な切り口で演出してるとこ多いんですよね。
うんうんうん、
創作のチラシが丸められて風に飛んでるのを、後ろで撮影し続けてるシーンとか。
いやそうそう、ああ、うんうん、そうそう、ああいうのとかね、はい、いや、いいですよ。ああいうのはいいと思いました、僕は。
うん。トラブルって、こう、カメラマンが指摘するのも、まあ、あれは、リアルであんな言い方は絶対しないじゃないですか。
うん
まあ、あんなセンシティブな場で、すいません。ちょっと、まずトラブルってもう単語出さないですよ。すいません。もうちょっと言い方を変えようかと思うんですけどって言って、だってもう、うん、そう、トラブルって言ったら、もう、茶化してますって自分で言っちゃうことになるから、
うんうんうんう
ん、そんなやつを、こんなセンシティブな現場に出すなっていう、
うん、
っていう感じには思っちゃうとこはあるので、やっぱテレビ局の側ですよね。うん、テレビ局の側の、こう、ギガ化は結構きつめなとこはあったかなと思います。うんうんうん、市長のスキャンダルをあんな居酒屋で大声で話すはずないだろって。
そうそうそう。それもちょっと思いましたね。
ね、そうなんですね。なんか、まあ、まあその空白よりはまだ、
いや、うん、
ちゃんと描いてるかなって感じはすごいしたんですけどね、今回。報道、うん、結構やっぱ今回報道については、まあちょっと、前回がやっぱちょっとまあ、いわゆる本当にロアック的なギミック的な感じの使い方だった分、
うん、
ちょっとやっぱりもうちょっとそこ深く描いてみようかっていう感じが、まあ今回はすごくあって、
うんうん、
なんかそこはすごく僕はいいなと思いましたけど、
うんうんうんうん、
お前らがやってる事実って何なのさっていう話、
うん
うん、あれは結構痛烈だなって思いましたし、
うん、
鋭いなっていうそういう思いました、
うんうん、そうですね。テレビ局のシーンな、ほんと、いろいろギリギリ、ギリギリアウトみたいなとこも多くて、
うん、
こう、中村智也が課長みたいな人に詰めかけ、詰め寄ってるところで、深呼吸っていうのを、それ、なんか、あるのか、あるのかなみたいな、どっちなんかなみたいな、もう、その、業界のことわかんないから、もう、そこまで完全に、上にだったらいなし続けるもんなのかっていうのもちょっとわかんなくって、うん、もうそれかも、もっと完全に真正面から突っぱねるような感じなのかとかも、あるいはこう、真面目に聞いてるふりして、最終的には受け取らないみたいな対応するのかとか、うん、まあそのあたりがなんかリアルなのかどうかもよくわかんないなって思って、
うんうん、
テレビ局周りに関しては、うん、
まあでもまさになんかその詰められるというか落ち着いてって言われたシーンってやっぱあれはすごい中村智也が弟と重なる形でこう声なき罵声を浴びせるというか、
うん、
なんかあそこのなんか重なり方というかちょっと前までは弟に対してちょっとまあ若干の忌避の目を向けて取材してた人が似た立場にだんだんなっていくというか、
うん、
まあもちろん状況は違うんですけど、まあテレビというものによって作り手も、あるいは取材される側も、似た形に落ちていくっていうのは、なんかちょっと見てて、あ、そこに共通点持ってくるんだと思って、なんかそっちのドラマはそっちのドラマで、
うん、
ああ、そこに行くんだって感覚は、ちょっと面白かったですね。
うんうん。
うん。
うん、
それは思いましたね。やっぱ本作、中村智也の砂田さん、
うん、
ですかね、テレビ局の。あの人、結構重要なキーだなっていうのは、結構よくって、で、最近この番組でも話してたとこだと、悪は存在しないとか、
うん、
あと、デデデンの時も話してたんですけど、その、役割に絡め取られて悪しき者になってしまって話してたじゃないですか。
はい。
で、メディアってもうそれの一つの極致みたいなものだとは思うんですよね。
うん、
うん。で、やっぱり悲劇ってどうしても美味しいネタではあるので、それをいかに面白おかしく、表現するかっていうのは、どうしてもメディアがそっちに向かってしまうとこだとは思うんですけど、まあそこに自分自身の、まあ職業的な役割と同時に、超えちゃいけない線っていうものはどこなのかっていうので応能するっていうのは、なんかこの最近話してきた流れの中で、結構つながってる部分だったなとは思って、んですよね、
うんうんうん、
役割はもちろんあるんだけれども、役割に全てを乗っけてしまうと、悪しき構造に加担してしまうっていう、ただ、役割として自分はそこに役割を与えられている存在ではあるから、そこに全くゼロでいるわけにはいかないっていう、
うん、
その、いかにできる限りで悪しき存在にならない範囲で役割を果たすっていう、職業倫理の話っていうのは、
うん、
最近見てみた映画の流れの中で興味深かったですね。
うん。
うん。そうですね。あと、その、まあ、ガラス越しでこう声にならない文句をブツブツ言うシーンって、うん、結構何回か出ますよね。石原さとみもガラス越しにめっちゃ訴えかけるみたいな。
うん。
砂田にめっちゃ訴えかけるみたいなシーンがあって、やっぱあれって見えてるけど、ちゃんと伝わらないっていうことを、なんか演出として結構繰り返し入れてるのがすごく印象的だったなってすごい思ってて。
うん。
うん、そう、なんか、やっぱガラスっていう一枚フィルターが通ることで、まあ、光が屈折するみたいなニュアンスだと思うんですけど、
うん、うん。
まっすぐには見えないっていう。やっぱどっかねじ曲がっちゃうっていう。 ところがなんか、やっぱりまあ、メディアでのその、砂田の葛藤とかもすごいそんな感じでしたけど、うん、自分でも、すらもなんか自然とこれやってるけど、あれこれおかしくねみたいな風になるじゃないですか。
うん。
うん。
娘さんのちょっと誕生日会今からやりましょうとか、もうちょっとおかしくないみたいな。なる場面とか、うん。けどやっぱ、彼には彼の信念があるんだけど、やっぱちょっと、もはやもうその世界に溶け込んでしまって、ちょっと、旗から見るとおかしいこともちょっと気づけないみたいな感じっていうのは、なんかすごくなんか、あるあるだなとも思うし、すごいなんか、皮肉が効いててめっちゃなんか、うなされましたね、見ていて。
うん、
なんかちょっとそれこそ、まあ、方向性違うんですけど、職業倫理って意味でちょっと思い浮かべたのは、ついさっきみたいなシステムクラッシャーちょっと思い浮かべてて。
うん、
うん。
なんかこう、バウンダリーの話というか、
うんうん、
職業人としてどこに線を引くかの話としても取れるなっていう気がして、
うん、
その、ある意味石原さとみと同じ温度感なのはあの映画の中で中村智也演じる砂田さんだと思うんですよ。
うん
うん、
ただ、同じ温度感だからといって、当事者にはなれないじゃないですか、中村智也は。
うん
うん
うん、
で、なんかそのバウンダリーを超えれないことに苦しんでる人のように見えて、
うん
うんうん
うん、でもそれを超えてしまったらもう職業人としてそもそも危ういところがあって、で、時々それがなんか垣間見えるような瞬間もなきにしもあらずな気がしたんですけど、見てて。
うん。
うん。
うん、そうですね。彼テレビ局内でも随一真面目ですもんね。
うん。
うん。うん、いや、ね、逆に他のやつはちょっと不真面目すぎるやって
思いましたけど。それはね、そうなんですよ。
まあそうですね、なんか市長のスキャンダルすっぱ抜いた人とかも、まあ出世はするんでしょうけど、まあ嫌なやつだなっていう感じはすごいしますよね、なんか。
うん、
なんて言うんでしょうね。まあ、メディアだから何でもしていいと思ってんじゃねえよかって言ったらいいんですかねっていうか。
うんうんうん。
いや、あんなコンプラ意識ないやつ、どっかで止まりますよ。どうせ。
もう。本当止まってほしいなって感じがすごいしましたけどね。
うん、いや、でも、僕、まあ、マスメディアが良きものだなんて全く思ってはないんですけど、
はい、
こう、ソーシャルメディアよりはやっぱマシだなって思えたのが、やっぱり個人としての職業倫理を持ち得るっていうところに、
うん、
ギリギリマスメディアの、うんうんマシになる可能性があるなとは思って、ソーシャルメディアにの大きいものではとにかく責任感が芽生えないっていう、
うん、
とこにある、ね、とは思うんですよね、うん
うんうん。言ったこと、書いたことに対して全く責任取らなくていいっていう言いっぱなしですからね。
うん、
やっぱりソーシャルメディアって。うんうん、
で、まあ、メディアってついてますけど、でも実質、スーパーの帰りに弟にイチャモンつけたチンピラとかとやってること変わんないんですよね。ソーシャルメディアって、うん、本質的には。
劇中でも便所の落書きって言われてましたよね。
うん。
うん。
うん、
いやー、いや、ちょっとやっぱり、まだましっていうのは絶対的にあるよなっていうのは思いました。個人が個人の中でブレーキをかけうるっていうのは、大きい違いだとは思うんですよね、やっぱり。
うんうんうん、うん。
もちろんマスメディアにはマスメディアの大きな問題はあります。大きい構造ゆえの暴走っていうものを止められないっていう問題はあるんですけど、まあ、ソーシャルメディアはソーシャルメディアで大きい塊として暴走しますし、
うん、
結局構造の問題があるっていうのは一緒なので、やっぱりその個人に期待するっていうところでは、やっぱ職業人の職業倫理にはまだ期待できるんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね、見てて。
で、またちょっとやっぱ難しいのは、まあ映画の解説の中でもありますけど、その主人公自身もそのメディア側に飲まれていくような感じに喉になっていくっていう、
うん
うん。
そこはなんかやっぱ見てて、まあ自分でも確かにそうなるだろうし。
うん。
うん。
うん、
いやーでも、そうね。なんか、それは本当にいいことなんだろうかっていうのはちょっとやっぱ考えちゃいますよね。
うん。
うん。
そうっすね。まあ、ソーシャルメディアだと、嘘の誕生日パーティーを自分でやるっていう、
うん。
誰かから撮影されるんじゃなくて、自分でそれを撮影するっていうところにたどり着くっていうので、うん、まあ、いずれにせよ、疑瞞に飛び込んでいくことにはなるよなっていうのは、
うんうん。
なるなっていう。うん。いや、でも、すごい、いいって言ったらなんですけど、テレビ映えというかメディア受けを、どうしても子供がいなくなった側もそこを目指していってしまうっていうのは、
うん、
あれ結構、ちょっと誇張はあるにせよ、すごい描き方だなとは思いましたね、あそこは。うん
うん、
で、それが時として弟に徐々に刃を向くっていう結果にも一緒になってしまったりもしてっていう。
うん。うん。
うん、そうですね、うん。いや、弟役の森優作さんすげえなって思いました
けど、ね。いやー、すごかった。
すごい存在感でしたけど。
うん。
吉田圭介作品で必ずいるキャラクターだなって思って見てたんですけど。
うん。
ああ。
うん。その、いわゆる弱き人というか、
うん。
その、まあ、弱き普通の人ですよね。
うん。
うん。で、しかもその、誤解されがちな人でっていう。
うん。
彼の作品見てると、すごいそこへの愛着というか、そこにカメラを当てたいから映画を撮ってるまであるんだろうなっていつも見ながら思うんですけど。
うん。
例えば空白だったら多分松坂桃李の役がそれに当たりますし、
うん、
その神は見返りを求めるだったら、ムロツヨシがやってた役もまさにそうだなと思うんですけど。
うん、いや彼が彼なりに前世を失わずにひたむきに生きてるのめっちゃ来るものがあるんですよね。
うん、
いや、う
んうん、元のセメント業者辞めさせられて、で、まあ、アパートに石とか投げ込まれてましたけど、まあその後、別の仕事で頑張ってるっていう、うん、いや変わってないのめちゃくちゃ偉いなと思ってあそこ、うん、本当に、
うん
うん、あとあの石投げ込まれるシーンそっから先触れないのも僕結構あやりすぎてないなっていうすごい好ましく思ったというか、うんうん、結局石投げ込む以上のことがあんまりするつもりないというか結局なんというか嫌がらせでしかないっていうので実際にそっから先がないっていうのは、なんか、まあ、この事件の範囲で起きてることとしての、なんかリアルというか、
うんうんうん、
あそこからあの件からさらに広がったら、あ、やりすぎメーター入ったな、みたいな感じしちゃった気がするんですけど、うんうんうん、もう意思は投げ込まれます。そういうもんですよね。以上で、バシッて切るから、
うん、
あ結構切れ味鋭い演出だなと思いましたね、あそこ。
うんうんうん
やっぱり、あれぐらいにしか描かないことによって、いかにしょうもねえかっていうことがわかるというか、
うんうん、
まああんな一過性のものじゃないですか、
うん
いや。その後の人生の方がよっぽど長いのでねっていう、
うん、
そう、
うん。
マジで取るに足らないしょうもねえことだっていうことを、なんか、あれぐらいのサクッとした描き方で、それを分からせてるような感じもちょっとしますよね。
うん
うん、
いやーでもそうだな。弟とのちょっと、和解和解か、一応。う
ん、ああ、あそこね。車の中で
や
し、ね
うん、やっぱ本当もうなんでだよって気持ち、
うん、
だけどもうそうもうそういうなんて言うんでしょうねもう泣いてんのか笑ってんのかわかんないみたいな感じしかならねえよなっていう感覚はなんかすごく本当なんか必死にめちゃくちゃ苦しんだ果てのなんかこの希望の見せ方としてすごい正しいなと。
うん、
いうふうにすごく思いましたし、でまたラジオからかかってくる曲がめっちゃ意地悪っていうところも含めて、なんか本当に、ああ、もう吉田圭介っぽいなって、すごく思って、
うん
はい、あそこもすごく忘れられないシーンの一つです。
うん、いや、あそこ、この悲劇的な状況の中にコントシチュエーションを差し込むセンスがもうバチッと決まったシーンだなと思って、
うん、
あそこであのアイドルの曲流すって、で、なかなか、やりすぎてるんだけど、
うん、
ただ、本作においてはそれは許容されるな、と思うんですよね、うん。うん。
そう。本当にやっぱそれが許容されるぐらい本当に辛いからだと思うんですけどね。
うん、
本当に。もう意地悪かよ、ぐらいなものだけど、もう笑っちゃうわ、もうこんなん、ここまでされたら笑っちゃう、みたいな感覚まで追い詰めて初めてあれが成り立つって感じがすごいするんですよね。
うんうんうん、うん。
いや、もう、いいんですよね。あの姉と弟って、仲悪いんかなってずっと見てた
ん
ですよね、
うんうんうん
で。様子だけ見たら、多分ヤンキー姉ちゃんといじめられっ子の弟で結構ないがしろにされてきたんじゃないかなみたいな感じで見てたんですけど、
うん
うん、撮られてた映像を見る限りだと、むしろ多分仲は悪くなかったというか、もしかしたら良かったぐらいだったかもしれないなとは見えると思うんですよね。
うんうんうん、
いや、でも、あんなことあったらこうなっちゃうんだなっていうのも本当に悲しいですし、こう、何年も、こう、わだかまりがあった姉と弟が、何とも言えない形で和解でもないんですよね。
うん、
ただ、同じ思いを持ってたっていうことは理解したっていうところが、
うん、
なんかすごい来るものがあるシーンですよね、本当に。
うん、ちょっとあれも名シーンだな。
うん、
思いましたね。
うん、
うん。あと、夫ですかね。
はい。
夫の涙の使い方めっちゃ。
ああ、そう思いました。
いや、もうむちゃくちゃいい、もう、うん、本当に。
すげえだって思いました、本当に。
はい。
うん。
いや、多分、泣くのあそこだなって僕めっちゃ分かって、とか僕もあそこで泣いてたんですけど。
いや、そう。もうあそこでいよいよもう決壊したって感じです、僕も本当に。もう何回も泣きポイントがあって、もうあそこで僕も同じようにちょっと決壊しちゃうって感じでした、うん、本当に、うん。
あれは来ますよ、本当に。うん、まあ、後で2年後の方で行方不明になった女の子の捜索を勝手にしてたっていうので、
うん
うん、本当に勝手にしてたんですが、ね、もうめちゃめちゃ勝手にしとるなっていう、見ててびっくりするぐらいですけど、うん
そうですよね。もうだって、それが別になんか捜査になんか役に立ったかって言って、役にも立ってないはずなんですよね。もう彼らが動かなくても、もうもはや捜査規定路線だったじゃないですか。
うん。
もうこいつが犯人だろうみたいな容疑も、警察もメディアももうその線で追いかけてるみたいな感じだったけど、うん、彼らはやってたみたいなことに、まあ、
うん、
本当に一人相撲っちゃ一人相撲なんでしょうけど、でもまあそんなにやってくれる人がいたんだっていうところで、こうまあ、なんかちょっと報われたような感じにちょっとなるじゃないですか。やっぱ最後の最後に。
うん
なんかまああれもちょっとまあ出来すぎた展開だなとはちょっと思いつつも、
うん、
でもやっぱりちょっとあそこで泣いちゃう夫の姿はすごい来るものがあるというか、
うん、
やっぱり一人の時にしかやっぱ彼泣かないじゃないですか。
うんうん、
なんかようやくなんかあそこで人目を気にせずおいおい泣き出すっていうのにやっぱちょっとそれだけちょっと来ちゃいましたね、本当に。
うん
それまである意味、その、夫婦における、その理性の部分みたいなものを一手に担ってた、彼だからこそ、やっぱり不安というか、自分たちの活動って本当に意味あんのかなっていうのはずっと多分思わざるを得ない役柄でもあると思うんですよ。多分、妻はもう使命としてやってる。もう生きる意味になってるけど、自分は多分付き合っているだけかもしれないみたいな怖さみたいなのもきっとあった中で。うん、なんか、意味はあったんだって多分あれ救われるシーンですよね、ほ
ん
と。
そうですね、僕、子供いるので、子供が事件に巻き込まれるとか、事故に遭うっていうのにすっごい敏感なんですよ。で、そういうニュースが流れてきたら、もう見ちゃうんですよね、
うん、
気になって。で、見ちゃったら、こう、インターネットのアルゴリズムに巻き込まれて、どんどんそういうニュースがより流れてくるようになって、まあ、すごい嫌な思いをすることがあるんですけど、で、そういう子供が事件とか事故に巻き込まれて、子供を亡くした家族、あるいは行方不明になった家族って、本当にもう救われないんですよ、基本的には。
うん、
もう、その家族の人生は、そこで一回死んでると言ってもいいと思うんですけど、でも、僕本作のすごい好きだなと思ってるところは、子供がいなくなってからも人生は続くっていうのを、
うん、
もうみっちりと描いてるところなんですよね、
うんうん。
で、もう普通に生活してるんですよ。仕事行って、ご飯作って、ゴミを捨ててとかっていう。日常が続くんですよね。で、その日常の曖昧間に、もうすりつぶされるような苦悩がずっとこびりついてるんですけど、それでも、ただ生きていくしかないっていうのを、描いてて、で、その中で、あの夫婦、あるいはその、現実における子供を亡くしたご家族っていうものは、意味を見出さなければならないんですよね。意味を亡くした人生において、ただ生きる以外の意味が、どうしても生きるためには必要になってくるっていうところで、例えば、その、交通事故でお子さんを亡くされた家族は、そういう交通事故を減らす活動をされたりとか、
うん、
お子さんが事件で亡くした家族は、そういう、事件をなくす活動をされたりとかっていう、その次の意味をつなげていこうとするっていうのを、そのニュースを見てたら、また流れてくるんですよ。
うんうんうんうん、
でも、それが僕はそういうもんだなと思うんですよね。そうでなければ生きていけないからだと思うんですけど、でも、もうそれって本当に意味があるかどうかは、わからないとは思うんです。実際それをやっても、やっぱり交通事故もあるし、事件も起きるんですけど、うん、やっぱりやるんですよ。それをやったら、一個減るかもしれないから。
うんうんうん。
事件とか事故が。で、あの映画においてその一個が減った、まあ、関係ないんですけどね。
うん。
関係ないんですけど、だから、あれって、僕はやっぱ祈りだと思うんです。
うんうん、
でそれが実際の効力あるかどうかではなく、人は祈らずには生きていけないっていうことを描いてると思ったんですよ。
うん
うん、なんか、それがすごいグッ ときて、それって子供が亡くなるとかの先だと思うんですよね。
うんうんうん。
で、あんまり僕それを映画とかフィクションで見たことがあんまなかったのかなって気がして、例えばそのことを復讐するであるとか、まあ犯人追っかけるとかっていうのもあると思うんですけど、もう本作そこをテーマにしてないじゃないですか。
うんうんうん。
はい。
子供がどうなったかとか、犯人が誰かとか、もう見つかるかどうかも、少なくとも、この作品としての主題ではない。
うんうんうん。
その、もう、抗いがたい悲しみを超えて、それでも人は祈るっていうことを描いてる。まあ、それの、まあ、事象として、まあ、子供がいなくなるっていう形を使ってる作品だと思うんですけど、
うん。
なんか、僕はあんま見たことなかったんですよね。うん。でも、ものすごい大事なことだと思うんです。
うん、
人は祈ることで生きていけるっていうのは。
うん。
うん。
それで言うと、それこそ、このラジオでもちょっと話題にしましたけど、胎児か。
はい。はい。
とかはまさに子供を亡くした、しかも加害者、うん、被害者風の母親、父親同士で対話をするって話だったと思うんですけど、あれもマリアさん確かおっしゃってた通り、ラスト祈りになるんですよね。
うん。
うん。
そうですね。
なんかやっぱり、うん、そうなんですよね。その、祈るから救われるんじゃなくて、救いがないから祈るんですよね、人ってね。
うん。
うん。なんかそれをやっぱすごい、本作見てて、やっぱ感じたし、だからあれは意味があったって、祈りが通じたっていう喜びというか、かもしれないっていう。
うん。うんうん、そうですね。うん、確かに。なんか、祈りが本当ぴったりなのかなっていう気がしましたね、
うん、
本当に。うん。
うん、
目に見えないものだしな、そういうものにも希望を見出すしかないみたいな感じは、まあ劇中何度も繰り返されているというか、
うんうん、
ちゃんと見えない、実態があるかもわかんないしっていうところにも、けどそこに何かすがるような思いがそこに込められて、それがやっぱ生きる時の希望とかにもやっぱなりうるよなっていうのは、
うん、
まあ吉田圭介の映画って毎回意地悪だとは思うんですけど、やっぱりいつ見てもちょっとやっぱり光はやっぱ見える。っていうところが、うんうんうん、だから、すごくそのやっぱ人の前世を、まあ、信じてはいる人だとすごい思うんですよね。
うん。
まあ、前世を信じてるからこそちょっと悪いところもすごい前面に出せる人なのかなっていう感じがすごいしすぎて、うん、まあ、なんかそのやっぱ、今回その光の強さがやっぱ、僕はすごく強くて、ぐっと胸に来るようなものだったのかなっていうのはすごく感じましたね。本当に。
うん。
うん、それこそラスト、の光の使い方、あれすごいもう空白にもつながるというか、うん、空白でも似た終わらせ方をしてたかなって思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。
うん、だから多分もうまさに映画、まあ、光をこうカメラに映すっていうものが映画でもあるわけですけど、
うん、
うん、
確かになんか、まあ、僕全部見てるわけじゃないですけど、やっぱりなんか最後ああいう柔らかな光で終わる映画ばっかりな気がするんですよ、本当に。
ヒメアノールとかも、ね、そんな感じしましたしね。
そう。
うん、あ、ヒメアノールそうだった。
ヒメアノールもそうだったじゃないですか。
そうそうそう。
もう、すごい柔らかな光に包まれて終わるじゃないですか。あんなにもうどす黒い話が。
うん。
いや、だからやっぱね、いや、なんかやっぱそのバランスがやっぱり吉田圭介作品の魅力だし、なんか好きなポイントなのかなっていう。
はい、はい、うんうん。
もうあたり焼け野原っていうかもう、焦土と化してるかもしれないですけど。
うん。
でもやっぱりそこには光が見えるっていう。
うんうんうん。
まあ、燃やし尽くしたからこそ光が見えるのかもしれないっていうか。
うん、
うん。
そこがやっぱり魅力だよなっていうのはすごく思いますね。うん。
なんか聞いてたら、すごい宗教的な作家なんじゃないかなって気がしてきたんですけど、まあ基本その世界の残酷さを描くじゃないですか。しかもすごい意地悪に。うんうん、本当に吉沢圭介監督自体が残酷な神だって思うんですけど、それはもう、この、登場人物たちの祈りを試してるというか、お前たちは救われないけど祈るんだぞっていう、
うん、
そしたら最後にちょっとだけふんわりした光が当たるぞっていう、それをこう、現代社会の現代的な、題材の中でやってるっていうのが、すごい、なんか、しっくりくるんですよね。
うんうんうん。
うん、
やっぱ、すごく地に足ついた、話だなっていうふうにやっぱ思えますよね、なんか。
うん。
まあ、祈ったら幸せが待ってますよとは決して言わないと。
うんうんうん。
ほんのちょっと何かあるかもねぐらい留まるっていうのはやっぱそういう、まあ現実はやっぱそういうことの方が多いじゃないですか。
うん。
うん、 見返りはそんなめちゃくちゃ来るみたいな、祈ればみたいな、そんなことはやっぱないわけで、そこはやっぱりすごい足がついているし、で、やっぱそのすごい意地悪な世界の中にはやっぱりすごい断絶だったりとか、やっぱコミュニケーションの断絶みたいなのがやっぱあるっていうのがやっぱりなんか、あ、なんかもう僕の好きな話でもあるなっていうふうにすごく思ったりしますね。
そうですね。はい。まあ、そんな感じで終わってみましょうか。
はい。
はい。
はい。では、ミッシングの話はこれぐらいにしておいて、次回も前田さんがいないの確定なので、3人でテーマ決めたいと思うんですけど、で、交渉はまあ、置いときましょう、まず。
そうですね。それはさすがに。
そこはちょっと回しますよ。はい、また別に。
うん。
はい。となると、まあ、関心領域とか、
うん。
あとは何だろう。スタジオコロリドの新作とかあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
ああ、そっか。これ、配信でも見れるんですよね。ネットリックスと劇場同時ってやつですよね。確か。
なるほど。
うん。まあ、我々やりましたしね、コロリドね。アブロツがグリーンランチやったので、まあ、
うん、
やってもいいかも。
そうですね。
うん。
公開作だとそのぐらいですかね、大体。
うん。
うん、
危ないデカとかありますけど。
危ないデカか。
危ないデカ全然わかんないけど。門外観すぎて僕、触れていいのかって感じですけど。
僕でさえ世代じゃないですからね。
そうなんですよね。世代かどうか結構、ね、必要な映画っぽいですよね。
ただ、まあ、おっちゃんたちかっこよくなんか遊んでんなっていう感じはなんか微笑ましくはなるんですけど、予告編を見るたび。
うんもうシリーズのサブタイトルだけで面白いですからね、アブデカ。うん、何回もさよならって言ってますからね。
ねさよならじゃないぜ、みたいな感じでこう、にやりって言ってくる感じが、なんか、いいなってやっぱなるというか、そこは好きだなっていう。
うん。まあ、あと絶対、お二方見ないと思いますけど、馬娘は僕ちょっと見ようと思ってます。は
い
は
い、いや、僕、タイミングだったら見てみたいなって気持ちありますけどね。あ、
本当ですか？
はい。もう全然知らないですよ。馬娘、本当に。ゲームもやったことないし、競馬も大して詳しくないんですけど。はいはい
は
い、
なるほど。
マジで知らんな、馬娘。
でもまあ、なんとなく、熱血スポコンとして見たらいいのかなっていう気持ちでいるんですけど。
うん。
ああ、でも、そうだ。僕も一回めっちゃ馬娘勧められたんだよな。
ああ、その現場に僕いましたね。
うん、いたよね。そう。いた気がする。なんか僕、ちょっと馬娘のその、シリーズ展開僕知らないんですけど、なんかスピンオフみたいなやつ。
はい。ちょっと前に劇場でかかってましたね。うん。
ってやつですよね。それがなんかめっちゃ、世界系に、あーだこうだ言う、君に見てほしいみたいなというか。
そう。
いや、絶対好きやと思うみたいなことは言われたことあるなっていうのを今思い出しました。
その、僕は馬娘特にアニメシリーズのシーズン2がまあとにかく好きなので。もう、まあ、スポコンなんですけど、僕の知り合いで馬娘ものすごい好きな人とか、まあ、競馬が好きで馬娘が好きな人がいるんですけど、
はい、
彼に言わせると、馬娘は大河ドラマらしいんですよ。
はい、
要は、実際のレースの展開みたいなものを、そのレースごとに馬のまあ、馬生というか、馬の人生を、レースの展開ごとに解釈していって。
へぇマジですか？
そう。だから実在のレースの展開なんですよ。基本的に馬娘で描かれるもの。
そうなの？すっご
そうなの？あ、結構、即してるんだ。
あ、そう。だから、彼曰く、大河ドラマだって言ってるんですね。
なるほどね。
うん。
いや、ちょっとそれは知らなかったわ。
結果があるものに対して解釈を重ねるっていう、作劇なわけだ。
だから、これ、すごいのが、娘見た後に、あの展開本当にそうだろって思って、実際のレース見ると本当にそうだからびっくりするんですよ。
すごい。
なので、大河ドラマとしておすすめです、娘は。
マジで。超すごいじゃん。
知らなかったわ。
そう、特に、馬娘シーズン2、シーズン2から見て全然大丈夫なんですけど、シーズン2は大河ドラマとして素晴らしすぎるんで。
いや、そんな作りだったのか。いや、
そう。
びっくりしたわ。
ね、だから、競馬好きの方は、やっぱり競馬を知ってるから、あの馬が主人公だとして、あの世代を描くんだったら、どう、その関係性を描いて、あのレースをどう解釈するのかっていうのを楽しみで見に行くっていうふうには、僕の知り合いは言ってましたね。
はぁ。ちょっと興味出てきた。
よかった。
でもちょっと、すぐは追いつけねえな、っていう。
そう。なんで、そういう面もあるんで、一応、まあ、僕は多分、ここで紹介されなくても一応見に行くと思います。
うん。そうですね。 関心領域ちょっと僕来週はなしでいいですか？もう重い映画ちょっと
飛ばしたい。3週連続ではさすがに。あるいは、あれですか、トラペジウム3人で見てみるとかも。
あ、マジですか？トラペジウム行きます。
どうですか、マリオさん。
いや、別に行ってもいいですよって感じ。もう絶対嫌ですとかはないですけど、
うん、
特にそんなめっちゃ積極的に見たいってわけではなかったっていうだけです。
いや、でも、僕、ちょっと、馬娘惹かれるな。
いや、ちょっと、馬娘、やりません？
やってみますか？
いきなり映画見ていいと。そういうわけじゃない。
あ、いきなり映画全然大丈夫です。で映画見て、本当にそうなんて思ってほしい。
こう、僕、このポスターアートの真ん中にいるこの表情がむっちゃ好きなんですよね。
あー、多分、ジャングルポケットですかね。
あ、多分、その、
うん、
今回の主役。
そうそうそうそうそう。
いい表情しているなっていう。
ああ、はいはい。
そう、本当にお笑い芸人ジャングルポケットの名前の由来です。
なるほどね。うん、
てか、馬主じゃなかったっけ？
あ、馬主じゃないです、馬主じゃないです。
あれはちゃうのか。
そう、ジャングルポケットの活躍見て、彼らがそれを作ったっていう、そっちが後なんで。
あ、そうなのか。
うん。どうしましょう。ちょっと、時間が押してきたんで。
ちょっと、馬娘は見たいけど、ちょっと約束がちょっとできねえな。まだトラペジウムの方が約束できる。
ああ、じゃあ、トラペジウム。
じゃあもうトラペジウム行きますか。
行きましょうよ。
行きますか、トラペジウム。
はい。
はい。
じゃあ行きましょう、トラペジウム。はい。
はい。
ではお知らせになります。大阪心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口が店長をする月にバーちょっと映画の話でもをやってますのでよろしくお願いします。映画の話しすぎるバーも日程決まりましたらまたお知らせしますのでぜひお越しください。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体で次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報は番組次回テーマ X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第169回メッシングの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。